新世界に2軒、千日前に1軒、道頓堀に中座の向かいと、相生橋橋詰めにそれぞれ1軒ずつある、都合五軒の出雲屋の中で、まむしのうまいのは、相生橋橋詰めのやっちゃ、ご飯にたっぷり染み込ませた出汁の味がなっしょ酒生姜湯を聞いとる、の、夫婦口尖らせて食べ、仲良く腹が膨れてから、宝泉寺の花月へ、春男児の落語を聞きに行くと、ゲラゲラ笑い合って、握っている手が汗をかいたりした。深くなり、龍吉の通い方は散々頻繁になった。遠出もあったりして、やがて龍吉は金に困ってきたと、長子にも分かった。父親が中風で寝つくとき忘れずに、銀行の通帳と実印を布団の下に隠したので、龍吉も手のつけようがなかった。所詮自由になる金は知れたもので、得意先の理髪店を駆け回っての集金だけで細かくやりくりしていたから、みるみる不義理がかさんで青くなっていた。そんな龍吉のところへ長子から男履きの草履を送ってきた。添えた手紙には、だいぶん長いこと来てくださらぬゆえ心配しています。一度舌をしたいゆえ、とあった。一度舌をしたいは、一度話をしたい、と龍吉だけが判読できるその手紙が、いつの間にか病人のところへ漏れてしまって、枕元へ呼び寄せての度重なる意見も金がね効き目なしと諦めていた父親も、今度ばかりは、打つ殴るの体の自由が効かぬのが残念だと、涙すら浮かべて腹を立てた。わざと五つの女の子を膝の上に抱き寄せて、若い妻は上向いていた。実家へ帰る腹を決めていたことで、わずかに叫び出すのをこらえているようだった。うなだれて龍吉は、長子の出しゃばりめ、と腹の中でつぶやいたが、しかし長子の気持ちは悪く取れなかった。草履は相当無理をしたらしく、恵比寿橋天狗の印が入っており、鼻緒は蛇の皮であった。釜の下の灰まで自分のもんや思うたら大間違いやぞ。きゅうり切っての感動を申し渡した父親の頑固は、死んだ母親も金がね泣かされてきたくらいゆえ、一旦は家を出なければ収まりがつかなかった。家を出た途端にふと東京で集金すべき金がまだ残っていることを思い出した。ざっと勘定して四五百円はあると知って、急に心の曇りが晴れた。すぐ行きつけの茶屋へ上がって長子を呼び、物は相談やが、駆け落ちせえへんか？あくる日、龍吉が梅田の駅で待っていると、長子はカンカン日の当たっている駅前の広場を大股で横切ってきた。髪をメガネに言っていたので、変に生々しい感じがして、龍吉はふいっと嫌な気がした。すぐ東京行きの汽車に乗った。七月の末で馬鹿に蒸し暑い東京の街を駆けずり回り、月末にはまだ二三日間があるというのを拝み倒して、三百円ほど集まったその足で熱海へ行った。温泉芸者をあげようというのを長子はたしなめて、これからの二人の行く末のことを考えたら、そんなのんきな気でいてられへん、と、もっともだったが、感動といっても、すぐ詫びを入れて帰り込む腹の龍吉は、かめへんかめへん。無断で抱え主のところを飛び出してきたことを気にしている長子の腹の中など、無視しているようだ。芸者が来ると、長子はしかし、ありったけの芸を出し切っ って一座をさらい、土地の芸者から、大阪の芸者衆にはかなわんわ、と言われて、わずかに心が慰まった。二日そうして立ち、昼ごろ、ゴーと妙な音がしてきた途端に、激しく揺れ出した。地震や!地震や!同時に声が出て、長子は襖につかまったことはつかまったが、いきなり腰を抜かし、キャッと叫んで座り込んでしまった。龍吉は反対側の壁にしがみついたまま離れず、口も聞けなかった。お互いの心に、その時、えらい駆け落ちをしてしまったという悔いが一瞬。